Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は映像作家の長岡ノアさんをゲストにお迎えします。長岡さんはこれまで滋賀県近江八幡市を舞台に農村再生ドキュメンタリー映画本柄や市民制作ドキュメンタリー映画遺言などの映画を制作されてきました。これらの映画の特徴は、ある出来事を記録するにとどまるんじゃなくてですね、この地域に暮らす住民の皆さんが自らの伝統文化の継承とか地域再生の道をこの監督とね一緒に切り開いていくような、そういうこう市民活動を後押しするような不思議なこう映像表現になってるんですね。この番組でも何度か紹介してきた障害のある人たちとの、ダンサーによる、コナンワークショップグループ、その記録にも携われたりとか、ノマの展覧会でも上映会を行ってこられた長岡さんの目から、今日は改めて映像表現から見えてくる滋賀県の魅力についてお届けしたいと思います。お楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性や、滋賀県の話などいろいろお聞かせいただきます。今日のゲストは映像作家の長岡ノアさんです。こんばんは、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっとじゃあ長岡さんのプロフィールを紹介させていただきます。大学時代から写真を撮り始め、アジア、アラスカなど世界を巡って、おられます。2001年に映画監督の原和夫さん主催のシネマ塾に参加されて、ドキュメンタリー映画を作り始めました。そして2006年からですね、近江八幡市の地域プロデューサー集団ひょうたんからこまとともに近江八幡映像プロジェクトを実施、2008年に完成した映画、後ほどねいろいろご紹介いただきますけども、本柄という映画、本柄を監督されて、第14回平和共同ジャーナリスト基金新人賞などを受賞されています。2007年に子ども映画作りワークショップ2007 in 近江八幡を開催され、2008年からは市民制作映画の遺言を監督し、2011年秋に完成で、これなんか最近 DVD が出たんでしたっけ。
そうなんですよ、今年の、はい、5月に完成しました。
はい、ということで DVD でも見れるように、なりました。そして、滋賀県内の有形無形の、資源や文化を記録する映像の発掘上映を通じた交流の場、近江映像ラボも企画運営されるなど、滋賀県を主な舞台としながら様々な創作活動を続けられています。ということで長岡さんの、ちょっとね、あのプロフィールの中で本柄とか遺言という映画の話、タイトルを挙げたんですけども、どんな映画撮られてるかってこと、まずちょっと簡単に教えていただいていいですか。
はい、あの、はい、この本柄とか遺言っていうのは、うん、あの、まあ、10年、この10年ぐらいの間に滋賀県の近江八幡で、はい、あの撮った映画なんです。うんうん、で、それもまあ、作り方が割となんていうのかな、コラボ的な感じというか、はい、地域の、まあ、本柄っていうのは名前が本柄松明っていう、まあ、松明があって、うん、で、その近江八幡って火祭りが結構、はいはい、あちこちで盛んに、うん、春に行われてて、はい、で、その中の島町っていう、まあ、地域、琵琶湖の近く、はい、国民休暇村の近くに島町というところがあるんですけれども、はいはいはいはい、そこの、まあ、まあ、ずっと昔から、うん、もう町の中で観光的なお祭りではなくて、はい、町の中でずっと行われてるお祭りの中で、うん、まあ、松明を、まあ、4月に、うん、奉納して燃やすというのがあって、うんうん、その作り方が昔は、はい、輪っかにして、はい、で、まあ、松明ですから、まあ、十数メートルの高さがあって、はいはい、で、その中身を中を竹でこう輪を 編んで、うん、でずっとそれをこう煙突状にして、
あ、空洞なんですね。
空洞にして、うんうん、その中に下から火を入れて、はいはい、で火を入れてそれどんどんとついて、はい、空気を入れて、
はい、
でてっぺんにこう火をつけ空気をつく煙突みたいにボッとこう火を空気で上に上げて、うんうんうん、上から灯すという、はい、そういう、まあ、松明の作りが本柄、はい、本柄松明、はい、本柄っていうのはまあ、中が空洞というのが本柄で、
そういう意味の本柄なんだ、
中が詰まってるのはどん柄って言って、うんうん、今ほとんどやられてる松明は中が詰まってるどん柄らしいんですけども、うんうんうん、まあ、それを、まあ、50年ぐらい途絶えてたんですね、まあ、大変やとか、
はいはい、
そういうやっぱりちょっと昭和、まあ、近代化の影響で、まあ、みんなが外に出てってやる人が亡くなったとかっていう
の、
う
ん、やっぱ作るの大変なんですよね。
結構大変なんですよ。
かなり 手が込んでるっていうか、その形に、本柄の形にして作るっていうこと
で、そうなんですね。今手間暇かかるもん で、うん、はいはいはい、で昔はもうその里山でみんな暮らしてたのが、うん、でその農閑期にそういうのやってたけども、まあ、外に出て働く人が多くなってできなくなって、うん、もうちょっと簡単でいいやんっていう風にだんだんなっていって、うん、でそれを、まあ、おじいさんら80ぐらいのおじいさんたちが、うん、まあ、自分が、うん、これはちょっと病院入院した時に死ぬ前に、うん、なんかやっとかなあかんのちゃうかと思った時にそれを復活させたいと思いから、うん、復活させるのを始まって、うん、それで、まあ、なんか記録できたらっていうとこからこう声がかかって、
もともと長岡さんは出身京都、
はい、そうなんです。
で滋賀県に結構こう、はい、映像を撮り始めたとか、はい、っていうのは割とこの本柄のを収めるとか、ね、記録を収めるというかきっかけだったんですか。
そうですね、はい、
なんか僕も、まあ、結構前に見させてもらって、映画でなんかその映画の作り方も含めてすごい一緒に なんていうかな、その行われてる祭りを撮るっていうよりもなんかこう撮りながら一緒に地域活動してるみたいな感じがすごい伝わってくる面白い映画だなっていう風な印象を持っていたんですけども、なんか誰かそういう、ま、街に関わってる方がぜひ撮ってほしいみたいな依頼があったって感じ
ですか。そうですね、そこの、まあ、ひょうたんから困ってさっき紹介いただいたんですけど、うん、はい、割と滋賀って自分たちの地域を何とかしたいっていう人たちが結構活発で、はいはい、私も関わってすごく、面白いとこやなと思ったんですけれども、うんうん、そういう人たちがで、その島町にもその方がおられて、うん、でその話を聞いて、じゃあぜひこれはなんかこうしたいと、うん、せっかくおじさんたちがこう復活させようとしてるのをなんか残したいと、うん、いうことで最初は写真って考えたはったんですけど、はい、まあ、写真よりも動画の方がもっといろいろ伝わるんじゃないかっていうので声かけていただいて、うん、じゃあ映画にしようって、まあ、ただ単のアーカイブだけやったら面白ないんちゃうかということと、割と集落が60世帯っていうので、あ、これは回れるんじゃないかと、
はいはいはい、
足で、
まあ、なんとか60世帯ぐらいやったらいける
んじゃないかと、こう回ってっていうこと思ったんで、で割とその、まあ、日本の昔から続く里山のどんなところをみんなこう感じて思ってこの祭りができてるのかなっていうのも私興味があったんで、うん、それで関わることになったんです。
あ、
うん、
その後に、まあ、その子供と、まあ、映画作りワークショップされたりとか、あと市民制作映画遺言、これもすごいなんていうかオムニバス作品っていうか、
そうです
か、ね、いろんなその近江八幡市内の、住民の方々が、こう思いを述べられるというふうな形だと思うんですけど、この映画もちょっとご紹介していただいていいですか。
はい、遺言っていうのは漢字で結ぶ魂って書いて、はい、遺言なんですけども、
これちょっとラジオなんで文字はそうそう結ぶに、まあ、ひらがないって遺言で言は魂、
はい、はい、でまあ、そのオムニバースと、まあ、その遺言っていわゆる遺言、うん、ラストメッセージの遺言なんですけど、はいはい、中身は、うん、だけどそれを、まあ、語るインタビューとかで、うん、その遺言を語るっていうのではなくて、うん、実際にその人たちがこう体現してもらうのを映像で撮っていくっていう、これもまあ一緒に作っていくスタイル で、
ね、
さっき の、 本柄と一緒なんですけども、うん、一緒にこう作っていこうと、うん、でそれもこれなんでこれが始まったかというと、うん、本柄ですごく良、はい、かったんですよ、うん、おじいさんたちの最後の青春を映像と祭りで一緒に盛り上がれたっていうのが、はいはい、映像でもその純粋な気持ちが伝わったのが、うん、結構みんなに良かったとか言ってもらえて、うん、でそれで近江八幡の人たちも、はい、まあ、これだけで終わるよりはもっとなんかやりたいなと映像で、うん、で映像ってやっぱり すごく力が、映像の力があるから、はい、それをもっともっと広げたいと、はい、で地域の人がもっと映像を作れるようになりたいとかっていう、うん、まあ、そういう思惑もあって、はい、でまず、まあ、子どもたちが作れるようにって子ども映画ワークショップを、はい、やったり、でその遺言っていうのは、まあ、子どもたちは結構やったものの塾で忙しいとか、はい、うんうん、なかなか集まりも難しかった、うんうん、
で忙しいからね子供ってね、
来た人たちが、はい、引きこもってますとかね、はいはいはい、そういう人たちが、うん、来て、それは面白かったんですけど、うん、なかなか子供で継続していくのは難しいから、うん、じゃあ今度はちょっと大人でしようと、うんうん、で、まあ、お年寄りの、はい、何かこう特徴としてはやっぱりこの長い間生きてきた人が、はい、人生80、90で何を感じて、ここの土地に長いこと生きてた人がどういうことを感じて生きてきたかっていう、うん、のを若い世代が聞いていこうみたいな、はい、そういうコンセプトで、はい、始めました。
なんかその話をね、さっきその遺言っていうタイトルでもインタビューでそのなんていうかな、ラストメッセージを語ってもらうっていうよりは実現させていって、うん、それを記録するってなんかどっちが先かじゃないけど、なんていうか映画があるから一緒にそうやって実現させていくこともできるし、で実現させていくのは記録するしみたいな感じで、すごいなんかこう映画の作り方として、うん、なんか現実なものとなんかこうあったらええなってものがこうごちゃっと混じってすごい面白いなっていう印象を結構、うん、なんか結構印象に残ってるのが、なんかダンス、社交ダンスかなんかされる方 おられましたよね、はい、とか歌歌ったりとか、うん、そういうのを実現させていかれる方の話とか、あとなんかすごい幅がテーマっていうか遺言の幅がなんかそういうものも、まあ、割とこう、まあ、もちろん重みは人生の重みは当然ありつつも結構こうカジュアルに見れる部分と、で一方で確か最後の章だったと思うんですけども、中国に行かれ自分のその戦中に娘さんか赤ちゃんの時代に亡くしはったんですよね、うん、なんかそれ僕あれ2回見てて、うん、すごい印象残ってて、あのシーンもで、なんか八幡から、うん、まあそのまあ、娘さんね、求めていた中国の地まで行くみたいな、ものすごいその、なんていうかな、こう、映画の中にも残したいメッセージのバリエーションがすごいなっていう印象を持ったんですけど、うん、あれ、あの方々ってどういうふうに選ばれていったというか、うん、対象として。
あれ、うん、あれね、だから、近江八幡で、まずその、作る側と出る方も、うん、みんなのこう、市民の人というかね、うん、身近な人でやろうっていうコンセプトで始めたんで、はい、まず新聞募集したんですよ。はい、あんま集まらへんかって、映画出ませんかとか言って呼びかけたんですけど、一、うんうん、人だけそのダンスの奥川さんという方が、はい、私でよければということで、出ていただいたんですけど、うん、それ以外は、まあ、スタッフが、うん、近江八幡の方とか、うん、近辺の方で、はい、が、面白いな、映画として魅力的な方じゃないかとか、うん、映画になるんじゃないかっていう方を、まあ、アプローチして。
なるほど、なるほど。
でそれで選ばれて、はい、だからもし新聞で100人応募して出たいっていう人がいたら、うんうん、100人取ろうという、もともとそういう話で、ね、選ばない、うんうん、選ばないっていう、一応、はいはい、だからもう全部取るっていう、うん、一応全部取ったんですよ、うん、だけどなんかうまいこと最後まで行き着かなかった人もいたりとかして、うん、途中で例えばスタッフが学生で、うん、もうちょっと離れちゃって告げなかったりとか、
うんはいはい、なるほどね、はい、まあ、そういう意味でやっぱプロジェクトっていうかね、一緒にやっぱ出来事作っていって、それでまあ最後まである種遺言残せたっていうか方が、まあ、あの映像に収まって、そうです、はい、映画になって、でなんか僕、まあ、見た時にそのボーダレスアートミュージアムノマがある、近江八幡、それこそ近江八幡でノマの回想老人録っていう、はい、老いてますます過激になるってすごい副題のついた、はい、展覧会のパート2を確か開催してた時に上映会をやってらっしゃったと思うんですけども、はいはい、なんかなんていうんですかね、その長岡さんから見てその、まあ、例えば子供と一緒にやるもあるだし、地域のそのご老人の方々とやるとかなった時に、なんか今回映画一緒に作る上で特にその高齢の方と一緒にやるときのなんかパワーみたいなものっていうか、うん、なんかこう独特な何かって感じ取ったりしましたか？
いや、ありましたよ。やっぱり、うん、こう、すごい元気っていうのが、うん、で、あと、例えばその最後の富田さんで、はい、中国で一緒に、はいはい、まあ、はい、子供さんの供養の旅と、うんうん、もう中国にいたらますます元気になって、うん、ね、でお孫さん、20代のお孫さんがお腹痛いとか、うん、ちょっとしんどいとかと言ってて、うん、でも、だから富田さんは行けて、うん、その亡くなった娘の、うんうんうん、もうそこに行けるとか、もうその思いで、うん、もうすっごい力がこうみなぎって、うん、はい、 で、あ、もうご飯もいっぱいもりもり食べて、うん、で帰ってきてからまたますます元気になって、90年な、その時2歳とか3歳だと思うんですけども、うんうん、
すごく
パワーをいただき、うん、で考え方もすごくなんていうのかしっかりされてて、はい、で、あの撮影って、まあ、インタビューと聞いて、はい、最初はカメラ恥ずかしいとかなるけども、うんうん、どんどんもうなんかこう女優に
やっぱなっていくんですね。
90歳超えてても
徐々にカメラも回っていく中で自分の振る舞いとか、まあ、自然に別にその演じてるだけじゃなくて出てくるっていうか、そ積み重ねみたいなのも、ああなるほど。いや、なんかそのそれぞれの男性のね方々の料理をされてるとことか、いろんな見た時にそれぞれのなんか近江八幡の方々のなんかこう底力みたいなものとかをすごい感じたんですけど、あのちょっとそもそもの話で、もともさっきねプロフィール読んだ時にもともと写真から始めはったんですね、はい、映画っていうか動画の前に、うん、はい、なんかで映画を撮りにっていう風な感じでちょっといろいろ変遷があったと思うんですけど、はい、写真を撮り始めたきっかけとか何だったんですか？
写真は私すごい旅、うん、あの大学入った時にまず旅をしたいっていうのが大学入った時にすぐ思ったんですね。なんかこう解放されて、はい、
解放されて
あちこち行きたい、
はい、とにかくもう放たれたかったんですね、うん、
北海道一人旅の流氷を見に行ったりとか、はいはいはいはい、でそこで、まあ、ユースホステルとか出会うといろんなもう旅人に会うじゃないですか、うん、はいはい、で今度アラスカいいよとかね、
もういわゆるバックパッカー的な感じでもうガツガツ旅行ってたんだ。
本当にね、漁師、うん、あの漁師さんの狩猟の方の漁師さんの宿に泊まって、うんうん、漁師さんと一緒に雪山をこう歩いていったりとか、うん、あんなんとかしてすっごい面白かったんですよ、うん、はい、でそこでまあ本当にインスタントカメラで写真パチパチ撮ってて、う
ん
う
ん、最初はインスタントカメラだった
んだ。はい、インスタントっていうかなんかちっちゃな
カメラでそんながっつり一眼レフとかじゃなくてね、
ほんでまたそこの旅でいろんな写真やってるプロの方とか出会うと、うんうん、はいはい、こんなんできるよとかいろいろしてもらって、うん、へーとか最初は思ってて、うん、でまあ撮ってるすごく楽しんで撮ってたら、あ、なかなか写真いいやんとかって周りの人も言っていただいて、うんうん、あ、ちょっと調子に乗ってあ、ちょっといいカメラ買おうかなとかって
私撮れるかもみたいな感じ
でカメラのグレード今度上がって
て、とてもいいですね。
そう、そんでなんかそんなんでやってるうちになんかコンテスト出したらいいやみたいな言われて、うんうん、あ、じゃあちょっと出してみようかと、はいはいはい、なんかそんなんでキャノンのショットをもらったり、あ、そうね、
新世紀ね、
うん、そうすると、うん、どんどんなんかちょっとこう、あ、もうちょっといけるかなみたいな、うんうんうん、
そっかそっか。でも写真で本当ガンガン最初はなんか立ち上がっていったんですね、自分の表現欲みたいなものが。
そう
それでなんかその、うん、まあ、原和夫さんのシネマ塾というね、うん、プロフィールも書いて、ね、大変有名な監督さんですけども、そういう、こう出会いもあったのか、なんか映画っていう方向に徐々に向かっていったわけですよね。
そうです、うん、あのだから写真やってて、はい、でまあ、写真楽しいとやってる間にやっぱりその映像をやってる人とつながりが出てて、うん、はいはい、そのドキュメンタリーの現場とかもちょっと関わらせてもらった時に、うん、あ、なんか写真も面白いけど、うん、なんか映画もすごい幅が広いなと、あの、うん、まあ、時間軸とかもあるし、
はいはい、確かに時間があるし、
話とか物語も、ね、音楽も入るし、うん、すごく総合芸術やっていう感じも、うん、あの思って、うん、これはちょっと一回写真は割ともう画流でずっと感覚でやってたんですけど、はいはい、映画はちょっと工程が長いから一回ちょっと勉強したいなと思って、うん、それでちょっとその時の出会いが、うん、あの原和夫さんがちょうどやられた、
はいはいはいはい、はい、でもなんかこう長岡さんの今撮ってらっしゃる映画で、で映画がありつつ、まあ、ある種お師匠さんっていうかね、が原和夫さんってなんかすごいなっていろいろこう、
本当出会いですよ。
何本か原和夫監督の映画見てますけど、
その時一回しか大阪でやってなかったのを、うん、私もたまたまその時になんか映像やりたいなっていう時に、うん、絶対行くなら原さんがいいよとかって勧められて、あのガチンコ映画塾、うん、あのみんな素人ばっかりやけど、うんうん、もう気合いだけで最後乗り切るみたいな、ドキュメンタリー映画塾で、うん、まあ、そこから、まあ、あの原さんの、まあ、終わってから、うん、普通学校やったらもうそれ終わってそれで終わりとかあるけど、うん、はい、やっぱ作った以上はちゃんと上映していくみたいな、うん、ちゃんとそこまでフォローしてもらって、うん、そうするとこう山形映画祭とか、あの他の映画館に上映する機会とかもできて、うん、そしたらまたいろんなつながりが発生して、うん、
それはすごいいいですね。
それでその映画祭に出たことで海外の映画祭にも行かせてもらったりとかっていうことで、そしたらまた他のこんな映像を作れへんとか、うん、
ね、まあ、声かかりますね。
そんな感じでこうつながっていった感じなんです、うん、
なるほどなるほど、はい、ぼちぼち時間もですね、迫ってきてはいるんですが、せっかくなのでちょっとご紹介いただきたいのは、今目の前にチラシが一枚ありまして、 近江映像ラボ、先ほどね、お話した近江映像ラボのこの映画、8ミリフィルムの上映会が大津であるということで、これちょっと簡単にご紹介いただけないでしょうか。
はい。はい、もうすぐなんですけど、はい、12月3日、
う
ん。
もうすぐですね。
はい。はい、の、11時、午前の11時から夕方の4時まで、はい、大津市歴史博物館の講座室で、うん、8ミリフィルム上映会、先ほどちょっと話しましたけど、はい、でも、8ミリは昭和30年代、40年代が多いんですけど、はい、割とこの時は昭和初期の映像も結構ありまして、
うん、16ミリも入ってくる。
そうなんですよ。16ミリフィルムが、はい、歴博の、映像であったりで、今回私たちがこういう活動をしてるから、うん、16ミリフィルムで昭和、まあ、十何年の、うん、映像がありましたって草津から連絡いただいて、はい、それを、まあ、初めて上映するっていう、そういう映像も一緒に流して、うん、フィルムに関わりのある方がゲストで来てもらったりって、うん、みんなでワイワイ、これもただ単に映像見るってよりは、はい、見ながら話す方がメインっていうか、
なるほど、
そういう風な上映会を開催します。
これすごいですよね。結構長いですよね。11時から始まって終わりが16時。
そうなんですよ。いつ来ても、うん、いつ出てもいいです。で
まあ、ね、5時間の間に、今持ち出し見てたら、昭和初期の大津とか、大津祭りの映像とか、ね、高尺鉄道の話、ね、映像とか、いろんなものが、まあ、ありながら上映されて、しかもみんな喋ってるという感じの場が、このね、日曜日、12月3日日曜日に開催されるということなので、ぜひ皆さん本当に足を、KBS、ね、京都聞いてくださってる方は割とこう大津だったら、まあ、滋賀県の中でも近い大阪と京都で聞いてくださる方だっても、近いんじゃないかなと思うので、ぜひ行っていただけたらと思いますが、ということで2週にわたって長岡ノアさん、映像作家の長岡ノアさんに滋賀県の、魅力であったりとか、映像を通じて、見えてきた世界についてお話ししていただきました。ありがとうございました。長岡ノアさんでした。さて、そろそろお別れの時間です。映像作家の長岡ノアさんのお話いかがだったでしょうか。先ほど紹介しました近江映像ラボの12月3日のですね、フィルム上映会なんですけども、詳しくは近江映像ラボの、Facebook ページにも、上がってますのでご覧いただけたらと思います。facebook.com/以降がですね、近江映像ラボ、omieizo.lab/ になってますので、ぜひご覧ください。それではまた来週ですね、長岡ノアさんをお迎えしたいと思います。さようなら。浅田渉でした。